それではローマ人への手紙の15章です。開いてください。そして、午後の礼拝は後半部分8節から、一つずつこの1節ずつ見ていきたいと思います。午前礼拝はこの7節で終わったんですね。ですから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったようにあなた方も互いに受け入れ合いなさいということで、この背後には異邦人とユダヤ人という2つの主なグループがキリストにあって一つになって教会生活を歩んでいるということなんですね。でこの、ことね、私たちはなんかインパクトというかこのリアリティというのがなかなかわからないですけれども、まあ、そのためにね、あのロゴス、州法にあるロゴス東京中心、通信にあのユダヤ人とアラブ人がイエス様を褒めたたえている、ね、姿ですね。やはりねクリスチャンになったといえども文化や背景やまた歴史認識はもう正反対ですからね。あのこの中東戦争についてですよとかもういろんなことが正反対ですから、やはり彼ら自身もやっぱ驚きますね。一緒にはっていう感じに当然なるわけなんです。けれどもですね、そこをですね、乗り越えてというかキリストにあって一つに結ばれているんだ、愛によってなんですね。これがね午前中学びましたが、でそこにあるのがキリストがあなた方を受け入れ合ったように受け入れ合いなさいという、そういうことなんですね。でこの続きを少し話していきます。この、さっきねあの心を、一つにして、声を合わせて称える神を称えるっていうのがありましたけど、続きですね、この9節以降あ8節以降は、この続きが書いてありまして、そして14節以降で今度はですねもうその全ての話が終えたので、パウロはあのこれからの予定というか宣教の旅のこの予定をですねこの話していく。だから今度はね宣教におけるなんていうのかな、この姿勢からパウロの姿勢から私たちのこの福音宣教における姿勢を見ていくことがまあ、できるわけなんですね。では8節をご覧ください。私は言います、キリストは神の真理を表すために割礼のある者たちのしもべとなられました。父祖たちに与えられた約束を保証するためであり確証するためであり、また異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためですということで、神様がユダヤ人の中で働かれているということと、また異邦人に対しても働かれているということをここでパウロは明かししているんですね。このキリストが割礼のあるもののところ、ユダヤ人のことですのしもべとなったんだと。なぜかっつったらその彼らの中でね、神様からのこの父祖からの約束がはっきり確証が与えられるためにということと、異邦人も憐れみによって神を崇めるようになったんだということ、この両者をに対して神様が働きをかけているということなんですよ。なのでここでの読み方はですね、この1節から7節までの続きですから、これね、だから読み方は異邦人はユダヤ人の中で神が働かれたんだということをしっかりとわきまえなきゃいけないし、その逆はこの異邦人、ユダヤ人が今度は異邦人を見るときにその中で働いておられるんだっていうね、他者を顧みるっていうことですね。この中で見ていく必要があるわけです。とかくですね、私たちは自分に当てられているとね自己中になってますから、自分を喜ばせたいですから、相手を指さしてですね、ほらって言って、例えば夫婦のことを書いてあるときにですね、妻は夫に従いなさいって言うと、イエイイエイイエイって心の中で思って、ほら俺の妻は従ってねえじゃねえかってなってですね、妻の方も同じことをですね、この愛しなさいって夫愛してくれてないとかって、こうそういうふうになりがちですけれども、その逆をしなければいけないわけなんですよね。で、ここでユダヤ人についてですね、私たちの信じているキリストが 割礼のある者たちのしもべになった、つまりユダヤ人であったということなんですね。でこれを本当に忘れてはいけないよということを言っているわけです。十二使徒たちも全てがユダヤ人ですし、そしてイスラエルということであれば、旧約聖書はもちろんのこと、新約聖書も福音書は全てイスラエルでの出来事、そして使徒の働きも13章のアンティオキアの教会以前はですね、イスラエルなんですよ、舞台がね。あそこからね、このアンティオキアの教会からパウルとバルナバが使わされるところから、そこにもユダヤ人たくさんいるんですけれども、異邦人を主体とした教会が、この使わしていったわけなんですね。ですから、この神はイスラエルを救うために来られたんだということ、そして異邦人の信者はイスラエルに対して、あるいはユダヤ人に対して誇ってはいけないということをね、私たちは11章で学びました。私たちがイスラエルに継ぎ木されているのであって、その反対ではなかったんです。だから実際にユダヤ人を見て、彼らは神に逆らっていてイエスを信じていないから、このようないろんな悪いことが起こっているのとか、または改宗させなければいけないとか、そういう態度は間違っているわけなんです。むしろ彼らを見たらですね、本当に私たちのルーツになっている選ばれた民であって、そして私たちがイエス様を信じるよりももっとたやすく、時が来れば、この異邦人の時は満ちてですね、でその後でイスラエルみんな救われるって言ってますけど、時が来たら私たちが信じるよりもはるかにたやすく信じる、継ぎ木されるんだと、またですね、これ今パウロが言ってる話ですよ、もっとたやすくって書いてますから。そうなの、ユダヤ人難しい、いやそうじゃないんですよ、むしろで、そこが私たちが考えを変えなければいけなくて、イエス様は割礼のある者たちのしもべになられたんだということで、神様が本当にメシアをですね、キリストをユダヤ人の中で本当に広げたい、この福音を本当に広げたいと願っておられたということを、本当に私たちは知っていく必要がありますね。例えば割礼を受けているっていうふうにわざわざここでパウロは言っているわけですけども、イエスも割礼を受けられたんですよ。だってユダヤ人だもん、生後間もなくして、マリアとヨセフがエルサレムに行って、幼子イエス様を献上しましたけれども、献辞しましたが、その時にもう8日目の時にはもう割礼受けてるはずなんですね。しっかりと立法を守っている家庭ですからね、敬虔な家庭でしたね。ですからとかくですね、このローマ人の手紙を学んでいる時ですね、パウロが割礼について否定的なことを言ってる、まあ、これからもガラテヤ書もそうだしですね、でそうするとですね、割礼そのものが間違ってるっていうふうに受け止めてしまうわけですけれども、決してそんなことはない。パウロが言ってるのは割礼を救われてるっていうことの保証っていうか、それにより頼むことが間違ってる、これによって義と認められるっていうことが間違ってるって言ってるんであって、割礼そのものがね間違ってるっていうことを一言も言ってないんですよね。ということで、例えばテモテに対しては父親がギリシャ人で無割礼だったのでですね、ですからこれからユダヤ人に対して宣教していくときに不必要なところで亀裂が生まれないように、軋轢が生まれないように割礼を受けさせたということも書いてあるんですね。でこのような形でユダヤ人としてイエス様は現れてくださったんです。そして目的が父祖たちに与えられた約束を確証するためであるとあります。でこれはパウロが何度となくユダヤ人たちに主張してった中身なんですね。覚えてらっしゃるでしょうか、このパウロがアグリッパヘロデですね、アグリッパ2世ですねに対して弁明したんですけども、26章の6節で使徒の、そして今神が私たち父祖たちに与えられた約束に望みを抱いているために私はここに立って裁かれているのですと。だからこの約束のものを得たいと思っていたと、この約束っていうのはアブラハム、イサク、ヤコブに約束されたことであり、そしてモーセとかこの代々の預言者たちにこの約束されていたものが今イエスにあって実現したんだということを言っているから、私はその約束のもののためにこの捕らえられているんだということをですね、 こう言っているわけなんです。で、今ね、まとめに入っていることを思い出してくださいですね。まとめね、これはですね、冒頭でもうすでに話してたことなんです。ローマ人の手紙1章の2節ですね。この福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、御子に関するものですということで、約束されたことをイエス様によって実現したんだということなんですね。でですね、異邦人も憐れみのゆえに神が崇められるようになるためだということで、本来ならば神の契約とか約束からはかけ離れている私たち異邦人が、神様が憐れんでくださって救ってくださったということも、これも神様の永遠のご計画の中には組み込まれてはいたんですけれども、神様は憐れんでくださって救ってくださったわけなんですね。で、このことを私たちは心に刻みたいわけですよね。豊かな憐れみで救われたんだということです。ということで、両者ともですね、このユダヤ人もこの異邦人が憐れみによって救われているっていうことをやっぱ受け入れていく必要があるわけですね。私たち互いにそうですよね。互いに、あ、この人も憐れみによって救われてるんだ、私も憐れみによって救われたんだしと言って受け入れ合うわけなんです。で、9節の後半、それゆえ私は異邦人の間で褒め、あなたを褒めたたえます、あなたの皆を褒め歌いますと書いてある通りです。またこう言われています、異邦人よ、主の民と共に喜べ。さらにこうあります、すべての異邦人よ、主を褒めよ。すべての国民が主を、国民が主を称えるようにとありますが、これね、旧約聖書をね、こう引用してるんですよ。3箇所、あとね、あの12章もあるから、これはね、4箇所になりますね、合計ね。で、このね、書かれている元になっている旧約聖書を見るとですね、この9節だと、例えばここは、待ってくださいね、あれ、ここはです、詩編からの引用のはずなんですが、そうですね、詩編のね、18編かなですね。けれども、その詩編の18編が第2サムエルの22章の50節から来てるんですよ。だから、あの詩編の18編というのが第2章のこの最後のところでね、ダビデが褒めたたいているところからのもうほとんど同じなんですけれども、そして、10節がモーセの晩年に歌った歌で、11節が詩編の117編で、まあ、ダビデもモーセも積極的に異邦人が主を褒めたたえるっていう風になっていくことを、まあ、あの話してるんです。で、旧約聖書での訳をこのままね、直接ね、あ、これここなんだと思って開いたら、あれ、異邦人って言葉出てないじゃないかって思うと思うんです。国々っていう風に訳されてます。国々で、この国々って異邦人のことです。だから別に問題全然ないんですね、うん。で、ここで非常に興味深いのね、これね、よく読んでくださいね。このね、9節10節11節っていうのが、徐々に徐々に異邦人が神様への賛美に取り組まれている様子を見ることができます。はじめに、異邦人の間であなたを褒めたたえますとこう言ってるんです、ダビデが。ダビデは非常に、なんていうのかな、こうね、賛美をなんか引け、賛美をね、こう、なんていうのかな、異邦人の中でも聞こえるように歌っていたみたいなのがたくさんあるんですよ。異邦人の間で、国々の中でっていうのはね、非常にたくさんあるんです。だから私たち賛美というと、クリスチャンの中でのなんか密教みたいな感じでね、私たちの間だけで歌うみたいになるけれども、ダビデは違った、もう全然神様のことを知らない人たちの中で彼は大胆にも歌ったんですね。もうここにね、宣教魂があるんですよ。こんな素晴らしい神様は国々の神様、いわゆる異邦人の神でもあるっていうことを信じて歌ってるんですね。いつか野外礼拝でもしてみましょうかね。で、そこで賛美してですね、全然このイエス様のことを知らない人たちの中でね、歌うっていうことをしてもいいのかもしれません。 ですね。でそういうことをしていて、で次見てください、10節で、異邦人よ、主の民と共に喜べって言ってですね、主の民ってのはイスラエルのことですけれども、もう神を知っている主の民と共に、だから歌いなさいってこういうふうに誘いかけてるんですよですね。だから例えば野外礼拝者としてね、こうなんか見てる人、お、どうぞ一緒に歌いましょうとかって、そういう感じでねこうやってるんですね。そして次にね、全ての異邦人を主を褒めよう、全ての国民が主を称えるに、今度はもう異邦人が神の民となっているっていうね姿ですね。ここに宣教的な働きがあることは分かりますか。これ段階を追ってるんですよね。でこれがユダヤ人にとってはおっとこうなるわけですよ。ギョギョギョギョギョってなるわけです。聖書、旧約聖書から書いてるんですよ。これダビデが言ってること、モーセが言ってることをね引用してるしか過ぎないんですよ。けれどもユダヤ人の当時のユダヤ教というのは、今もそういうユダヤ教の伝統がありますけれども、ユダヤ人は自動的に救われるっていう、神の国に入るっていうのがあって、異邦人はユダヤ教徒になる、改宗することによって初めてこの救われるというねことを思っていたわけですけれども、違う違うとパウロは言ってるわけです。モーセもダビデもですね、この異邦人が異邦人のままで神を褒めたたいているというこのことを話しているわけです。だからさっきの話続きつ、やっぱりユダヤ人はこの異邦人がここにいるっていうことは違和感を持ってはいけないんだとですね、救われてこの神様のご計画なんだからと、まあ、いうことなんですね。で12節では、さらにまたイザヤは、エッサイの根が起こる、異邦人を治めるために立ち上がる方が、異邦人はこの方に望みを置くということで、これはねもうね、異邦人が神の国で、エッサイの根というのはイエス・キリストのことですね、イエス様に望みを置いていると、異邦人を治めるために立ち上がるってことに言ってます。でこれは神の国が来ている、ということで、イエス様が再臨されて神の国ができているところでの話なんです。なんでわかるかって言ったら、イザヤ書の11章の10節からの引用なんですけど、この前後を見たら、あの有名な獅子と、なんだっけ、獅子が草食べてるってね、牛のようにですね、あそこの箇所ですよ。で本当にもうこの異邦人、国々がを治めるために来られる。でこのようにして異邦人が神の国の中に入っているということをここで話していてですね、でユダヤ人と異邦人が共にですね、御国が来ますようにと祈る必要があるということですね。そして13節で、どうか希望の神が信仰による全ての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように。ここで希望の神と出てきました。先ほどは忍耐と励ましの神とありますけれども、私たちの神は希望の神なんです。希望を与えてくださる方なんです。希望によって生きるようにしてくださる方なんです。そして今パウロがここで祈っているのは、信仰による全ての喜びと平安でですね。私喜びが足りませんっていう時はですね、神の約束に対する信仰を抱いてくださいですね。神様の言葉にあるそのこれをね信じて受け入れてなかったら、この喜びは出てこないんですよですね。そして平安ですね、喜びがあって平安があって、平安っていうのはですね、ただ心が乱れてないっていうことだけでなくてね、豊かにされてるっていう意味合いもありますですね。すごい祝福されている、豊かにされている、繁栄しているとかですね、それであなた方を満たして、そして聖霊の力によって希望にあふれさせてくださるように、あふれるんですね。貯めとくことができないんです。もういっぱいになって、ちょっとうっとかってね、食べ物だったらうっとかってなんか戻しそうになるぐらいの、だから希望という食べ物でもうちょっとやばいっていうぐらいにですね、なるようにというふうにパウロは祈っているんですね。でここでね締めくくるんですよ。もうパウロの勧めの部分っていうか教えの部分が終わるんですね。そして自分の使命と働きについて話していきます。でパウロはですね、この冒頭でこのローマ人への手紙でその自分の使命についてもすでに話していたんですね。覚えてらっしゃるでしょうかね。5節で1章の5節かな、 この方によって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。皆のためにすべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためなのですと言って、異邦人のためにその彼らが信仰に至るように召されたんだよって呼ばれたんですよってこうパウロは言ってますけども、改めてですねここをまとめていくにあたってこの最後になってますからね、この手紙自分のことを話していくんですよ。私の兄弟たちよ、あなた方自身善意にあふれあらゆる知識に満たされ互いに訓戒し合うことができるとこの私も確信しています。ただあなた方にもう一度思い起こしてもらうために私はところどころかなり大胆に書きましたということで、今までのローマ人への手紙の中で自分は大胆にこの書いてきましたと、訓戒を与えてきましたと、親しみをね、訓戒を与えてきたんですよ、ね、いろいろ教えたじゃないですかですね、ある時に結構強い言葉でね、神様の厳しさを覚えていなさいとかね、こう結構強い言葉で言ったりしてましたけれども、で今親しみを込めてね、本当はねあなた方知ってることなんですって、だから善意にあふれてあらゆる知識に満たされて互いに訓戒し合うことができると、私がこんないちいち教えなくてももうすでに知っていることだから、お互いに訓戒し合うことによってそれが賄うことができるんだよねっていうふうに、もうかなり彼らが何て言うかな、もう成熟してるっていうことをね、彼は確信してるって言うんですね、パウロは。で、ただもう一度思い起こしてもらうために、これ大事ですね、私たち、この知っていても思い起こすって大事ですね、思い起こす、神の恵みを思い起こす、神の救いを思い起こすですね、大事ですけれども、これを行っているわけですね。でこうやって私たちね、こう互いにね訓戒し合うってやってみてください。今から説明しますが、まあ、訓戒っていうのはつまりは何て言うかな、こうだよねってこう何か信仰の在り方についてこうやっていくんだよっていう感じでね教えていくっていうかね、まあ時には戒めるっていうのもあると思いますが、でねそれをね全員にあふれてやってくださいって言うんですね。これ悪意はまずいよね、お前これ間違ってるよっつってね、この悪意でね、もう何やってんだよこれって、ね、これ悪意まずいよね、善意でねやってって、であらゆる知識に満たされっていうのはイエス様を知っているという知識ですね。でそれによって互いに訓戒し合うということであります。では15節続けね、私は神が与えてくださった恵みのゆえに異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなったからです。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人が聖霊によって聖なるものとされ神に喜ばれる捧げ物となるためですと。今異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなったということで、パウロ話していますね。ガラテヤ書にはペテロは割礼を受けた者への使徒となったけど、私は異邦人への使徒となったとやって、もちろんねペテロもねパウロもねそれぞれどっちにも教えてるんですよ。ペテロもコルネリウスに教えたし、別に異邦人じゃない、ユダヤ人以外にもね教えてましたし、パウロももちろんユダヤ人に教えてましたよ。けれども主にねどちらに使命があるのかと、どういう宣教をしているのかっていうので、まあ、それぞれ違ったんですけど、パウロの場合は異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなったと。でここで午前中もお話ししましたが、神が与えてくださった恵みのゆえにっていうんですね。これ午前中話しました。彼はね資格ないんですよ。私は罪人の頭だと第一テモテで言ってます。迫害してたんだから、キリストの弟子たちを。で午前中面白いこと言いましたが、元タリバンが説教団に立ったらどうですか、教えてたらどうですか。タリバンによって殺されている家族がそこにいるかもしれない、クリスチャンが。でも事実そうなんです。彼は暴力を振るいました。で人がクリスチャンがその信仰のゆえに石投げの刑にされる時にも賛成の票を投じてます、このステパノのみならずね。そうやって彼は迫害をしていた彼がキリスト教会に仕えるものになっては本当はいけないのに、むしろ神がご自分の栄光を、恵みの栄光を表すために、罪人を救う方なんだということを表すために彼を立たせたんですね。だから彼は本当に恐れ多いどころか、もう本当にここに立ってはいけないという、そういう思いを持ちつつも神が命じられているということで、
彼は大胆に伝えていったわけなんですね。そして使える人という言葉いいですね。これ、ね、使い人、イエス・キリストに仕えていると、これも大事ですね。私たちが奉仕という言葉を使うときに、どうしてもですね、何してるかって言ったら、人間的に考えるとね、明石さんに言われてるからっていうふうにね、こうまずその上司に言われてるからと同じようにさ、上にいる人に言われてるからって一つの動機でしょ。もう一つはこの人たちのためにやってるんだと、この人たちに仕えてるんだって。でこの二つね、違うんですよ。イエス様に仕えてるんですよ。もちろん異邦人のためにイエスキリストに仕えてるって書いてますから、でそれが必要なんですね。でこれ奉仕者心得の学びでもやってますけれども、でこれがあって初めて私たちは健全に忠実に仕えていくことができます。事実そうだから、事実そうだからですね。まあいいでしょう、はい。で次にね、私は神の福音を持って祭司の務めを果たしているって話もしてますね。これはね、比喩的に言ってるんですよ。祭司は生贄を持っていく、捧げ物を持っていくわけですけども、ここは異邦人という捧げ物を私は、この捧げるために、つまり信仰によって彼らが神様のに対して生ける供え物となるために私をこうやって使えているんですというふうに言っていますですね。もうすでに学んだじゃないですか、ローマの12章ね、あなた方自身の体を、神に喜ばれる生きた聖なる生きた捧げ物として捧げなさいというふうに言っているように、私は祭司の務めを果たしていると、そのようにね、この異邦人の人たちがなっていくように祭司の務めを果たしているということですね。ですから神への奉仕について、私はキリストイエスにあって誇りを持っていますっていうんですですね。これすごいいい誇りですね。どういう誇りかっていうとね、ややもするとね、異邦人を救う神の働きって軽視されがちなんですよですね。けれどもイエス様はこれは本当に私が命じたことで、あなたは良い忠実なしもべだと評価、高い評価をしておられるわけなんですね。どんなに小さく見えるようなことでもイエス様が命じておられるものは本当にこれはなんていうの、高貴なって難しい言葉を使っていいかな、誇り高いですね、奉仕なんですね。神様に仕えているわけなんですね。ともすると本当異邦人っていうのがね、なんかちょっと亜流っていうか二流みたいに考えられていたかもしれないけども、決してそんなことはない。皆さんがしている一つ一つのね、イエスの様の名によって行うことはイエス様は本当に喜んでおられます。こんなちっちゃなことって思わないでください。それは神様を過小評価してますよ。神様がこれは本当にすごいんだ。そのことで今この私はキリストイエスにあって誇りを持っていますって言ってるんですね。私は異邦人を従順にするため、キリストが私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かをあえて話そうとは思いません。キリストは言葉と行いにより、また印と不思議を行う力と神の御霊の力によってそれらを成し遂げてくださいました。こうして私はエルサレムから始めてイルリコに至るまでをめぐり、キリストの福音をくまなく伝えましたというふうに書いてありますが、まずね、このキリストが自分を通して成し遂げてくださったこと以外は話さないっていう、まあ、ここにパウロの謙虚さが現れてますが、パウロはいろんなことをしていますけれども、キリストがしてくださったこと、私を通して、私を用いてね、でそれが何かといったら、この不思議を行う力ですね。パウロすごかったじゃないですか。目が見えなくなるって言ったら本当に見えなくなっちゃうね、バルイエスに対してね。で彼が持ってた手拭いですね、これを持ってこの悪霊を追い出ししたらこの悪霊が出てったとか、そういう印と不思議を行う力と御霊の力、これあったわけですね。あとはもちろん言葉と行い、宣教の言葉ですね、彼の行いですね、これ全部主語見てください、キリストはって書いてます。とかく私たちはパウロを見たら、これパウロの行いと言葉であって、パウロの不思議と奇跡であると見るかもしれませんけれども、パウロはキリストが私を用いて行ってくださったということなんです。でね、ここ大事ですね。でパウロはそれ以外のこと話しませんと、誇ってないんですね、まあ、謙虚であると同時にこれこそが奉仕です。奉仕というか 奉仕ですね、奉仕、やっぱ奉仕だな、働きと言ってもいいでしょうね。本当に自分が用いられている時は、これ自分でやったんじゃないっていうのははっきり分かります。自分はやってないよってはっきり分かります。で実際は手動かしてるんですよ、手足、口も動かしてるしやってんだけど、自分ではないとはっきり分かってます。だから自分に何か本当にありがとうって言っても、いやいやいや違いますって、日本人の流の遠慮じゃなくてね、ではなくて、イエス様ですよって本当にそうだから、自分これ無理やり言うんじゃないですよ、ね、いやそうじゃなくてね、クリスチャン、なんか日本の遠慮文化がクリスチャンの中に入っちゃまずいよね、だから、ね、本当は自分でやったって分かってるくせにさ、なんかいえいえいえとかって大体ね、これがさっきね、イエス様に仕えなきゃいけないよって僕言ったけれども、大体これが偽物の謙虚さだったらね、これただ遠慮してるだけだったら、相手がねちゃんとね自分の期待通りにね反応してくれなかったらね、頭にくるんだよね、私はこんなにやってるのにってことになっちゃうねで、そうならないっていうのは、ならないっていうのは本当にイエス様が自分を通してやってるからそうならないんですよ。だからイエス様に仕えていくんですね。で、パウロがそういうふうに、キリストがパウロを通してこうやって行ってくださいました。でですね、エルサレムから始めてって書いてます。で、これがイルリコに至るまで巡り。で、これね、ちょっと地図をね、こう思い浮かべないとあんまりこうしっくりこないと思いますが、今ローマに彼らがいるわけですよ、その手紙を受け取ってる人たちはね。で、今パウロはコリントにいるんですね。コリント、アカヤ地方って言いますが、コリントにいて、でね、ローマはイタリア半島にあるわけです。で、こっちのアカヤとマケドニアっていうのはこうなってこうなってるってと。で、イルリコっていうのはこうアカヤ、マケドニア、イルリコってこっちなんですね、この上ですね。で、これ聖書地図っていうのがある方は見ていただくと分かるんですが、要はパウロはエルサレムから、そうだね、パウロはエルサレムでまず語っててね、で危なさい、危ないから逃げなさいとイエス様ご自身に言われて、異邦人の本に使わすからって言われてね、で逃げてって、でタルソに行って、そしてバルナバが拾っ見つけてきて、アンティオキアからずっと来たわけじゃないですか、ですね、覚えてますよね。で、そこエルサレムから始まってイルリコあたり、だからイルリコまで行ってないんじゃないかなと思うんです。イルリコあたりって書いてるから、このマケドニアのところまでは網羅してますから、で、ここまでは全部くまなく行きましたって話をしてるわけです。で、ローマの方は行ってないんですよ、このアドリア海を越えた方はですね、このイタリア半島の方は行ってないわけですよ。で、こういうことをパウロは言いたい、つまりこのくまなくっていう言葉がここで大事で、イエス様がいいですか、命じた大宣教命令、思い出してください、マルコの16章の15節、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいってこう言ってるんです。全世界に出て行き、すべてって書いてあるんです。だからパウロは当時知られていたその世界、ローマの世界ですね、ローマのこの、大帝国のね、その世界の中でこの世界っていうのをね見ていくときに、彼はここまでは網羅したっていうことをね、ここで言っているわけですね。このくまなく、この伝えていったというのが、このイエス様が持っておられるビジョンなんです。でね、これね、なんでイエス様そういうことを言ってるのかなと思ったら、予言書を見るとですね、イザヤ書には島々のところでもうイエス様を主を褒めたたいているという表現も出てくるんです。島々とかね、遠くのもう本当地の果てですよですね。で、このことをだから本当にくまなくですね、神様、すべての民族、すべての国語、すべて の国民、国々が主を褒めたたえるようになるわけなんですよね。だからくまなく伝えていくっていうのがイエス様が命じたことで、パウロが実践していったんですね。パウロの知ってる範囲で実践していったわけなんです。で、これがキリスト教会の宣教のビジョンなんです。 皆さんこれしてくださいね。とかく私たちね、日本にいると自分の中にいると、まあ、この興味の範囲っていうのはここだけなんだけど、神様の見方っていうのがね、これ皆さんもそう見てください。世界があってここにポーンと西日暮里にちょっとこれあるわけですよ。私たちもその世界の一部ですけども、だけどもくまなく世界に福音が伝えられている中で私たちがここにあるんだという見方が非常に大事になるわけなんです。聖書翻訳の宣教団体がありまして、ウィクリフ聖書翻訳協会というのがあります。今でも聖書翻訳に携わっているんです。もう終わったんじゃないの。いや、実はそれぞれ部族とか民族、部族の中でまだ自分の言語で聖書を持っていない人たちがいるんですね。そういう人たちに福音を伝えなければいけないということで、その言葉を訳すことを宣教活動としてやっているグループの人たちがこういるんですね。かなり有名ですね、ウィクリフ聖書翻訳協会ですね。もしね、そういうところに献金したいっていう人がいたら、僕はもうウィクリフは信頼できますから、どうぞどうぞっていうふうに言うと思いますけれども、そしてね、3年前になるんですけれども、2018年かな、11月に26歳の一人の青年、ジョン・アレン・チャウさん、アメリカ人なんですけどもね、こう顔を見るとなんかアジアっぽい顔してるんですが、この彼がね、インド洋に浮かぶ島でセンチネルっていうね、石器時代みたいな生活をしている部族がいるんです。で、インドの法律か何かで9キロ圏内に入っちゃいけないんです。もう近づいてもいけなくて、もう本当に石器時代みたいにして生きている部族があるんですが、彼はもう中学生か何かの時にですね、こういう部族がいることを知って、そのために全てをかけました。まず勉強した、言葉も覚えていった、あとは、救急医療の訓練も受けたんですね。結局そういう、なんていうか、そういう医療を通してね、伝えていきたいと。誰も入ったことのないところに行くために、その地元の人を雇って船ね、で行って近づいたところで槍が飛んできて、おそらく、その槍によって死んでしまったと、言われてるんですね。大きな批判が起こりました。なんで近づくんだとですね。で、なんでそこまでかけて、何年もかけて、で26歳ですよ、若くして死んだ。でここでクリスチャンが一緒になってね、なんという無駄な人生だとか、あとは彼らは自分たちの世界があるのに、そんなキリスト教を持ってって、いや、こんな風に言わないでくださいね。なんでイエス様が全世界に行って、全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい、こう言われたからなんです。で、今の宣教においてですね、まだ伝えられてない地域を未伝地域なんて言ったりするんですね。未伝っていうのは未だ伝えられてないって書きますですね。または英語だと unreached area ってね、 unreached ですね。だからそういうものを探してって、そして伝えていくという働きをしています。また日本の国の中でも宣教師の人たちはまだ教会が建てられてないところをわざと調べるんですね。で、そしてではここに行ってみようということで、行く人たちも本当に多くいますね。で、それだけでなくて、パウロはですね、他の人がまだ伝えてないところに福音宣教に行くんですよ。見てください、20節。このように他の人が据えた土台の上に立てないように、キリストの名がまだ語られていない場所に福音を述べ伝えることを私は切に求めているのです。こう書かれている通りです。彼のことを告げられていなかった人々が見るようになり、聞いたことのなかった人々が悟るようになるということで、まだ一度もこの伝えられてないところに行っていましたということで、これからもそうするんですね。 で、土台を据えるって言ってるんですけども、この土台というのがキリストご自身ですね。で今ね、こういう話をパウロはしているのはね、あのコリント人への手紙、次に勉強する私たちのコリント人への手紙に、数多くのね、あのエルサレムから来た教師と自分たちを言っている人たちがいたんですよ。でパウロのことを引き落とすんですよ。彼は二流宣教師だとか、あるいはあの正式な免許を持ってない宣教師だみたいに言うわけですよ、ね、でエルサレムから来てから私は人たちから受けこれ公式にとかね、なんかって言ったけど偽教師なんだよね。偽教師なんですよ。でそこでですね、パウロが言ったのは、そういう人たち気をつけなさいと。イエス・キリスト、そしてパウロが教えていることを受け継ぐ形でね、教えるっていうのはこれはいいことなんですよ、もちろん当然ね。けどもそうじゃなくて、パウロを引き落としてね、そして私が本当の教師だって言ってるのは、もうイエス・キリストじゃないものを教えてるんですよ。そのことを第一コリントの3章の10節で、私は自分に与えられた神の恵みによって賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に家を建てるのです。しかしどのように建てるかはそれぞれが注意しなければなりません。誰も常に据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストですと、こういうふうに言って、パウロが立て上げたところに来て何か自分の働きをやっていこうと、違う動機で悪い動機でやってきている人たちがいたら、その人が言ってるのはもう全部藁木、ね、建ててる家っていうのは全部取られてっちゃうよって話をしてますですね。で他の人がっていうか、そうね、他の人が建てているところを、ね、このその人自身を否定しながらですね、で自分の働きをしようとしてるって、これ何なのよって話じゃないですか。分裂起こるだけですよね。分裂だったらまだ誰もいないところで、ね、他の人じゃなくて自分で働きをするならばいいんですよ。けれどもそうじゃなくて、その誰かがやってる働きの中で自分が何か新しい働きをしようとしたら、当然おかしくなっていくわけなんですね。そうではないと、そうやってはいけないっていうことを彼自身がこの気をつけているわけなんです。なんで今こういう話してるかって言ったら、ね、次にね、ローマ人っていうのは、ローマの教会っていうのはパウロが行かなくてももうすでに立て上げられちゃったっていうね。だからあとローマは挨拶に行くみたいになります、結局ね。彼はもう福音語る場所がないから、でそこを、そこからローマから逆に、このもっと違うところに行きますって話をするんですよ、これから。それで今こういう話してるんですけども、宣教の歴史の中でですね、パウロのような使徒的な働きをする人たちがいます。この全くないところに行って、クリスチャンがいないところに行って、聞いたこともないというようなところに行って開拓を始める人たちがいます。で今アフガニスタン大きなニュースになってますが、地下教会はかなり成長していたそうです。でも今タリバンが来たことによって大迫害ですね、殺されるか女性は凌辱されるかっていう感じですけれども、でその始まりがクリスティ・ウィルソンという人でした。で彼はイランに宣教に行っている親の息子だったんですね、両親の息子だったんです。でイランは東隣にある国ですね、このアフガニスタンので、共に働いていた人、この親両親と共に働いていた牧師がいて、その牧師が幼い、このクリスティにですね、大きくなったら何したいって聞いたら、宣教師になりますって言うんだけども、アフガニスタンへの宣教をしますって言ったんです。でね、その牧師さんが、あそこはね誰一人クリスチャンいないんだよって言ったら、いやだから宣教師になりますって書いたんです。これパウロと同じだね、だからって言うんですよ。一人もいないところにだから行くんですと。いやもう完全に禁じられてる。だからちょうどなんていうのかな、江戸時代のなんか鎖国みたいな状態になってるわけでしょ。でそこに行きますってこう言って、20年間かな、22年間働きを、 したそうですね。結構比較的新しい人です。だからアフガニスタンって本当に新しいですね、その教会が、うん、
ということもね、ぜひ覚えていてくださいですね。ぜひ覚えていてくださいですね。そういうパイオニアがいるんですね。
そして22節、そういうわけで私はあなた方のところに行くのを何度も妨げられてきました。しかし今はもうこの地方に私が行くべき働くべき場所はありません。またイスパニアに行く場合はあなた方のところに立ち寄ることを長年切望していたので、旅の途中であなた方を訪問し、しばらくの間あなた方と共にいて、まず心を満たされてからあなた方に送られてイスパニアに行きたいと願いますと。もう手紙の冒頭で、何度もローマに行って福音を伝えたいと思っていたのに妨げられたって話を言ってました。まあ、どういう形かな、迫害とかそういうことでしょうね。この妨げられていたわけですけれども、よく考えるとですね、もう教会がしっかりと立て上げられているわけですよ。だからさっきパウロがあなた方でも互いに訓戒し合えばね、いいぐらいになってると。でこのように、言うほどね、このしっかりと立て上げられているので、パウロはローマに行く意味合いが変わるって話をしてるんですね。でそれは何かというと、まだ伝えられてないところに行く。イスパニアってどこでしょうか。イスパニア、どこですか。今のスペインですね。だローマ、イタリアあるじゃないですか。イタリアこのグニュってこのなんかねバナナみたいな半島あるじゃない。でその向こうがイベリア半島ですよね、イスパニアですね、スペインです。そこに行きますよと。だけでそこに行くときにあなた方を訪問して共にいて満たされてから送られてっていう言葉大事です。これあなたに送られて、次はイスパニア宣教の宣教本拠地にするって話をしてるんです、ローマを。だから今まで使徒の働きとこの手紙を読むと、今まで宣教の本拠地になったのが2つあったんです。エルサレムがそうですね。エルサレムから使わされてサマリアに行ったりとかアンティオキアの方に行ったりとかしてましたよね。で今度はアジア地方、つまりトルコですね、今のあそこに行くときにエルサレムからじゃ遠いわけですよですね。でアンティオキアが、この新しく建てられた教会が、そこが宣教師を使わす本拠地になったわけなんですですね。だけれどもイスパニア、スペインはめちゃめちゃ遠いわけです、アンティオキアからですよね。だから新たにもっと近いところが本拠地となっていくわけなんですね。それがローマということなんですね。こういう計画をパウロは立てました。けれどもですね、まだちょっと違う使命があるんですね。25節、しかし今は生徒たちに奉仕するために私はエルサレムに行きます。それはマケドニアとアカイアの人々がエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助することにしたからですと。はい、今彼はコリントにいます。アカイア地方のコリントにいます。そしてアドリア海を越えたらそこはイタリア半島で、もうすぐにローマに行くことができるんです。だからそのままポンとローマに行ってよかったんですけれども、今エルサレムに行きますと。覚えてますよね。パウロがコリントにいた時かな、この使徒の働きでいた時に、示されて、御霊に示されてエルサレムに行ってからローマに行かなければいけないということを示されたんです。それで使徒の働きっていうのは、このエルサレムに行くパウロとそこで騒動が起こって牢屋に入れられて、しばらくカイサリアにいて、それから船でねローマに行って終わったって話になるじゃないですかですね。最後にちょっと変形だから、そのままローマに行くんじゃなくてエルサレム行ってからローマに行ったんですよね。でこの計画をもうパウロはすでに立ててて、で目的が、これがすごくここ大きいんですね。目的が エルサレムにいる貧しい生徒たち、イエス様を信じている人たちで貧しくなっていたっていうんですね。その人たちにもちろん施しをするっていうか、この援助金を渡すわけですね。でその援助金を渡すときに、異邦人主体の教会がアカイアとマケドニアにある。だからつまりパウロがずっと巡っていた教会ですよ。テサロニケとかですね、コリントとか、あのピリピとかですね、ピリピはマケドニアに入るかな、あのテサロニケも完全にマケドニアですけれども、でそこにいる人たちがですね、喜んでね、エルサレムにいる、エルサレムにいるユダヤ人の兄弟たちのために援助金を持っていくと。でこれをするために私はエルサレムに行きますということだったんです。まあ、あのエルサレムにいる兄弟たちがね、結構ね救援物資受けるんですよね。あの覚えてます、あのアンティオキアにいる兄弟たちが、あの飢饉が起こったので、あのユダヤの兄弟たちに援助を送ったっていうのがね、使徒の11章の29節に書いてますね。あと迫害を受けていたので、まあ、経済的にも逼迫していたと思いますね。あとは財政の運営に問題があったかもしれませんね。あの全部財産売っちゃってたから、覚えてます。だからあのあれがね、必ずしもね、あの教会 の, あの絶対やんなきゃいけないスタイルではないんですよね。あの皆さんね、あのちょっとあの財産これから集めますからなんてね、私ね言ったらどうします。あのなんかあの、はい、全部出してて、不動産も含めてて、家の不動産も含めて、でも彼らやってたんだよね、これね、最初ね。でもそれは必ずしも経済的にもいいとは限らないわけですね。まあ、これ何かが起こるともうガタ落ちになっちゃうと、共産主義だよな、これね、まさに共産制だよね、ガタ落ちになっちゃう。で、まあ、いずれにしてもですね、ここでまさに異邦人と、異邦人主体の教会とユダヤ人の教会が一つになる良い機会だったんです。その恵みによってそれを持っていくことによって、本当にユダヤ人たちがそれを受け入れることによって、この本当教会が一つになっているっていうことをね、示すことができるわけですよね。私たち理論的にはね、こう分かるわけじゃないですか。この主にあって、全ての兄弟たちが一つなんだと。でも具体的に恵みの手を伸ばさないでね、それを本当実感はできないですよね。でこれをやろうとしているわけです。で27節で、彼らは喜んでそうすることにしたのですが、生徒たちに対してそうする義務もあります。異邦人は彼らの霊的なものに預かったのですから、物質的なもので彼らに奉仕すべきですと。はい、ここで、このもともとパウロは、他の箇所でも、この福音を述べ伝える者に福音の働きから生活の支えを得るように定めているってね、神の定めなって話です。だから霊的なことで奉仕をしている人が物質的なものの助けを受けるべきであると、これは道徳というよりも義務としてね、こう書いているわけですよね。でもっとこうなんか対極的に見るならば、ユダヤ人の人たちこそがイエス・キリストの福音をですね、労して伝えてってくれたわけなんですね、異邦人に。そうでしょですね。だからその労している人たちが今経済的に困窮していると、だから物質的なものでっていうことを言っているわけですね。はい、結構ねこれ長しろにされちゃいますよね。例えば私だったらね、これアメリカの人たちになんか教えてもらって育てられたってね。例えば今はほら裕福ね、あのまあ、裕福っていうか、まあ結構ね、でもし彼らが物理的に何か困窮状態に落ち、なんか経済っていうよりもなんかあったとしたら、いや彼らは僕を支えてくれてるから別に僕はね、あの助ける必要ないとかって思っちゃうよね、こう人間的にはね。けれどもそうじゃないよっていうことをね、パウロがここで話しているわけなんですよ。で28節、それで私はこのことを済ませ、彼らにこの身を確かに渡してから、あなた方のところを通ってイスパニアに行くことにします。あなた方のところに行くときにはキリストの祝福に満ち溢れていくことになると分かってます。だからつまり、これ何かって言ったら、異邦人が持っている身っていうんですか、この援助金を、この持ってってですね、そこで心よく受け入れられて、そして本当に教会が一つになっているっていうこの祝福を持ってね、行くことになりますと。まあかなりね変化球で彼行ったんですけどね、 使徒の働きを見ると覚えてます？囚人になっちゃうんですよ。危うく殺されそうになってね。でそれカイサレにずっといて、それで乗ったはいいものの船にね遭難してですね、死にかけるわけですよね。で行ったところがマルタ島で、この本当にイタリアのすぐそばの下にあるマルタ島だったんです。でこういう形で、まあ、行ったんですけど、これ実現したでしょうですね。でこの祈ってほしいって言います。兄弟たち、私たちの主イエス・キリストによって、また御霊の愛によってお願いします。私のために私と共に力を尽くして神に祈ってくださいと。これからエルサレムに行く旅において、私のために私と共に力を尽くして神に祈ってください。大胆に祈りの要請してますね。ここに彼は遠慮がなかったです。これ必要ですですね。使わされて宣教の働きをするときに祈りが必要です。でパウロはこれに臆することなく、いやちょっとね祈ってもらうなんてなかったんです。神の働きをするのですから祈ります。皆さんも互いに祈ってください。神の働きをしている人ですね。例えば伝道したいっていう人がいたら祈ってもらってください。いやこんなこと言う、いやダメ、祈ってください、祈ってもらってください。私も祈ってもらわないとダメです。私のためにね、いろんなこと話すじゃないですか。で皆さん祈ってもらってるから話すことはできるわけですよ。でここで力を尽くしてって言ってるんですね。これロークして骨折ってって意味なんです。祈りって簡単なようで難しいんです。エペソの6章の18節で、あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさいって言ってるんです。かなりロークを伴うんです。忍耐が伴うんです。目を覚ましてないといけないんです。何にもほわーんとしてるとすっかり忘れてますできないです。霊の戦いなんです。なので御霊の愛によってってこう言ってますが、なんでそこやってわざわざ御霊の愛って言ってるかって言ったら、そんなねパウロがエルサレムに行くときに人間的な愛なんて続かないんですよ。彼のために祈ってこうという愛なんか続かないっていう現実があって、神の愛によって、御霊の愛によって、聖霊の力によって祈ってくださいと頼んでいるわけなんですね。で祈りの課題3つ挙げてます。私がユダヤにいる不信仰な人々から救い出され、エルサレムに対する私の奉仕が、生徒たちに受け入れられるように。まずユダヤにいる不信仰な人々から救い出されてほしいと。でも彼は感じていた、縄目で縛られるということも教えられていたですね。で実際そうだったじゃないですか。もう本当にね、彼を殺すまでは飯食わないって断食するって言った人たちも出てきた、ね、どうなったのかなと思うんだけど、彼らいつ断食やめたのかなって誓ったんだよね、あれね、彼らね。あとはなんかいろんな陰謀がありましたね、陰謀が。で本当に危機一髪で、甥っ子かな、この甥っ子が千人隊長に伝えに、パウロに言ってね、そしてパウロが送って、そして千人隊長に伝って、それでなんとか彼は免れたんですよね。エルサレムからカイサリアに行ったわけですけれども、まあ、そういうことがこれ本当に祈りの課題だったんです。マジでだったんですね。で2つ目がエルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受けられる。だからユダヤ人の信者たちがこの奉仕っていうのは、つまりはこれ援助金ですよですね、このそれを快く受け入れてくれるようにということをね、こう言っているわけなんですよね。そして最後にローマに行くことができるようにということですね。この御心により喜びを持ってあなた方のところに行き、あなたと共に憩いを得ることができるようにと、ずっと行きたいと思っているこのパウロのこの思いですね。 共に憩いを受けることができるように、パウロはあの第、一章で冒頭のところで、手紙の冒頭のところで御霊の賜物によってを分け与えたいと、で自分が分け与えるだけじゃなくて、あなたからたちもからも祝福受けたいと、受けたいってこう言ってて、互いにこの彼が奉仕をするだけでも、それだけじゃなくて彼らと共にいることによって憩いを受けたいっていうね、そういうことを祈りの課題としていたわけですね。霊的にリフレッシュされること本当に大事ですね。でね、実現されました、これ3つ、そうですね、実現されましたね、これね。1つ目そうでしょ、で2つ目受け入れられたでしょ、3つ目もそうです。でどういう形で受け入れられたか、3つ目、使徒の働きの一番最後、パウロは丸2年間自費で借りた家に住み、訪ねてくる人々たちを皆迎えて、少しもはばかることなく、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えたと。彼はカエサルの前に立たなきゃいけない、だから囚人なんです、まだ。けれども緩かった、自分のお金でアパートを借りたわけですよ。アパートかどうかわからないけど、いや借りて、で家ですね、家で家借りて、で訪ねてくる人もはばかれることなくと。だからまあ一応鎖はつながれてるんですけども、まあこれちょっと長い鎖だったのかな、わからないけどね、一応いるわけですよね。けれどもそこでローマの人たちが、ローマの信者たちがやってきてもね、何の問題もなかったわけですね。ということで、まあ、この祈りも叶えられたわけですね。なので私たちのね、描いているものとは違うかもしれない、けれども神は必ず祈りを聞いてくださいますですね。だってこういう形だともう存在はしなかったと思うよ、パウロをね、あの鎖つながりながらさ、あの行くとは思ってなかったと思うよ。けれども祈りが聞かれたんですね。で皆さんもそうやって祈っていきましょう。そして最後に、どうか平和の神があなた方すべてと共にいてくださいますように、アーメン。15章面白いですね、パウロね、あの何だかの神って言うんですよ。まずは励ましと忍耐の神、忍耐と励ましの神で、次に希望の神で、ここ最後に平和の神ですね。平和のうちにあなた方がいるようにっていうところを、平和の神が共にいてくださりますようにと。でここでアーメンって言ってますね。でアーメンって言ってることはもうここでやめてもよかったんですが、具体的な名前を出して挨拶しますっていうのが16章なんですよ。で今まではこう抽象的に聞こえてたこのいろんな教えですけれども、この名前を見たらですね、こんなにネットワークがパウロってあったのかって分かってきますですね。いろんな関係の中でパウロが仕えていたっていうことが分かりますので、楽しみにしていてください。お祈りをします。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にあなたがパウロにこのように手紙を書かせてくださったことを感謝します。平和の神が私たちと共にいるようにと、本当にパウロが手紙を書いては、ローマに対してですけども、私たちに対してもあなたは書いてくださっていることを、パウロは、まあ、この、まあ、ある意味で書いてくれたんだということを思います。愛する主よ、平和の神である主よ、感謝いたします。私たちを平和で満たしてください。また希望で満たしてください。溢れさせてくださいますように。また忍耐と励ましの御霊で満たしてくださいますようにお願いします。主よ、感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。